おはようございます。
おはようございます。
それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、皆をあがめます。今朝このように私たちを礼拝へ招いてくださってありがとうございます。これが当たり前のことではなく、最初から最後まで神様の恵みであることを心から覚えて感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの恵みをさらに深く知り、あなたの救いの御業、また私たちに注がれたあなたのご愛、十字架にかかって死んでくださるまでに私たちを愛してくださったそのご愛を知ることができますように、この礼拝を導いてください。どうしてもこの場に集えない方々もおられますが、どうぞそれぞれのところであなたを覚えることができますように。また今インターネットを通して共に礼拝している方々は、同じ心であなたを礼拝できるように導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。今朝はガラテヤ人手紙の第3回となります。ガラテヤ人手紙が書かれた事情と背景について簡単に確認をしたいと思いますけれども、パウロたちの第一次伝道によってガラテヤ地方の町々に教会が生み出されていきました。しかしパウロたちが去った、そのすぐ後にエルサレムからやってきた人々によって教会がかき乱されてしまいました。この人たちは異邦人クリスチャンもモーセの慣習に従って割礼を受けなければならない、さらには、救われないとさえ言う人たちでした。でパウロたちが伝えた福音は不十分であるとか本物ではないと言って教会を動揺させたわけです。このように主張した人たちをユダヤ主義者と言います。ややこしいんですが、ユダヤ人というと、もうそもそもまだイエス様を信じていない普通のユダヤ人たちのことを言いますが、ユダヤ主義者というのは、クリスチャンでありながらユダヤの慣習から離れられないでいた人たちのことを言います。こういった状況に強い危機感を持ったパウロがガラテヤの諸教会に書き送ったのがガラテヤ人への手紙です。そんな事情もあって、ガラテヤ人への手紙では、パウロは感情や思いを隠すことなく、書き綴っているのが伝わってきます。先週は一章の後半からお話をしました。ここでパウロは自分がガラテヤの諸教会を開拓するまでどんな経験をしてきたのかを振り返っています。それはガラテヤの教会を混乱させているユダヤ主義者たちがパウロの使徒、伝道者としての資格を疑い、問題視していたからです。おそらく、牧師としてですね、私ももうここに来たのが2005年ですから、かなり年月が経ちますけれども、ある人を牧師として迎えるならば、その人がどんな生き方をしてきたのか、特にどのようにして、イエス様を信じる信仰に導かれたのか、あるいはさらにそこからどのようにして、いわゆる日本では献身して、牧師に導かれたのかということをちゃんと確認するのが普通だと思います。パウロはすでにそのことをしていたはずなんですけれども、あえて自分のこれまでの歩みをここで振り返って、自分が確かに神様から召された働き人であるということ、特に母の胎にある時から選び恵みを持って召してくださった神様、特にかつては誰よりもユダヤ人らしい生き方をしていた自分が、あのダマスクへの途上でイエス様と出会い、そしてイエス様から直接福音を聞いたといいますか、掲示されたとパウロは言っていますけれども、掲示され、そして特に異邦人たちへ福音を伝える使命を委ねてくださった、そのことを確信を持って証言しています。つまりパウロがガラテヤの教会の人々に伝えた福音は、 間違いなくイエス・キリストの啓示によって受けたもの、本物の信仰、福音であり、それは人から受けたようなものではないということをパウロは強く言っているわけです。またパウロが異邦人への人として召しを受けているこのことが、当時の中心であったエルサレム教会のリーダーである人たちとちゃんとそのことを話してそれを受け入れられているということを、ここで言っているわけです。そうやってパウロはまずガラテヤの人々に対してですね、自分が今あなた方に福音を伝えたのは勝手な動機からしているのではなく、神様から召されて、そして神様からの福音をあなた方に確かに伝えたのだということをまず語っているわけです。さて、今朝は2章を共に読んでいきたいと思いますけれども、2章1節をご覧ください。それから14年経って、私はバルナバと一緒にテトスも連れて、再びエルサレムに登りました、と書かれています。いつから14年だということは、いろいろ議論はありますけれども、素直に読むならば、一章に書かれているところから14年、あるいはパウロがイエス様を信じて救われてから14年ということだと思いますけれども、パウロはエルサレムを再び訪問しました。1章18節に書かれている短い訪問は、言ってみれば個人的な訪問だったんですけれども、この14年後の訪問は、アンティオキアの教会を代表した正式な訪問でした。この訪問については、使徒の働きと照らし合わせますと、11章の29から30節に書かれている、救援物資を送るための訪問という可能性もありますけれども、ガラテヤ人手紙で扱われている問題との関係で言えば、15章に書かれているいわゆるエルサレムでの会議に出席するための訪問と考えることができます。この時パウロは、バルナバですね、もう最初の頃のパウロのパートナーであったバルナバ、そしてテトスを連れてエルサレムへ行ったわけです。ここで注目したいのはテトスの存在ですね。パウロの信頼も厚く、パウロと共に福音宣教に献身したテトスという人物、後にパウロはテトスに向けての手紙も書いていますけれども、彼の存在がですね、異邦人クリスチャンに対して疑問を持っていたエルサレムの人々に対する何よりの証になったと思います。エルサレムの人々は、ギリシア人、ローマ人、異邦人がクリスチャンになったと聞いてですね、あまり信用していなかったところがあったようなんですが、テトスの存在は、本当に異邦人クリスチャンたちがどれほど純粋にイエス様を信じて、そしてイエス様に仕えているかを、何よりも証しすることになったのではないかと思います。2章の3節から5節が何を意味しているのかは少し難しいところがあるんですけれども、そういうわけで少なくともエルサレムに行ったテトスが立法の定めに従って割礼を強いられることはなかったということです。もちろんパウロ自身が絶対にそんなことを許さなかった、譲歩したり屈服しなかったということもありますけれども、異邦人クリスチャンであるテトスがエルサレム教会の人々にそのまま受け入れられたということではないかと思います。このようにですね、パウロのエルサレム訪問の大きな成果は、エルサレム教会の人々にこの異邦人クリスチャンを受け入れるということを説明できたこと、そして何よりもエルサレム教会の主だった人たちがパウロたちの働きに対して理解を示し受け入れてくれたということでした。エルサレム教会で柱として重んじられている人々として、ヤコブとケファと言いますが、ちょっと耳慣れないかもしれませんが、ペテロのことですね。ケファ、ペテロとヨハネ、この3人がパウロが割礼を受けていないもの、つまり法人への福音を委ねられて使徒として使わされていることを理解してくれたというんですね。そして9節、2章9節によれば、交わりの印として右手を差し出した、よろしくお願いします、あなたが神様から使わされていることを私たちも、もちろん信じています、 まあ、そんな行為として右手を差し出したというんですね。まあ、ただですね、主だった人たちとか、柱として重んじられているという言い方ですけれども、まあ、エルサレム教会にすでに権威が生まれ、一部の人が重んじられていたということがわかるんですけれども、まあ、それに対してパウロはどこか批判的な眼差しを向けているようにも感じます。特に2章の6節では、彼らがどれほどのものであっても私にとって問題はありません。神は人を分け隔てなさいませんと言っているのが、まあ、印象的です。まあ、ガラテヤ人の手紙ではちょっとパウロは攻撃的なところを感じるんですけれども、まあ、そんな面も表れているような気もします。まあ、ペテロとヨハネが十二弟子の中で代表格だったということは、まあ、理解できるんですけれども、殉教した、まあ、ヤコブのお兄さんであるヨハネのお兄さんであるヤコブに代わってですね、主イエスキリストの兄弟ヤコブが重んじられていたのは、まあ、それがまあ神様の御心だったわけですけれども、まあ、どこか人間的な考えから来ているような感じがする。まあ、パウロはおそらくそのように感じていたのだと思います。ヤコブがどうやってリーダーになったかということは聖書にちゃんと書かれていないんですね。祈りの勝利の方にも書いておきましたけれども、まあ、いつの間にか現れてエルサレム教会のリーダーになっていた。おそらくそれはあのイエス・キリストと、もちろん血はつながっていないんですけれども、まあ、兄弟として過ごした人物ということで、まあ、重要な人物とされたのだろうと想像することはできます。まあ、それはさておいてですね、エルサレム教会の人々は異邦人クリスチャンを受け入れてくれたということですけれども、それでもパウロはこのエルサレム教会のどこか権威主義的な姿勢が結局ユダヤ主義者たちを生み出す背景になっていたのではないかと考えているのかもしれません。それがですね、次に書かれているペテロ、ケファのアンティオキア訪問の際に起こった出来事につながっていくわけです。2番目の点ですけれども、ペテロの訪問とあえて過ちということです。パウロはケファ、ペテロがアンティオキアの教会を訪問した時のエピソードをここで書いています。おそらくこれはエルサレムでの会議で異邦人クリスチャンに対する扱いに決着がつく以前の出来事だったんですけれども、福音の純粋な福音を守るためには忘れてはならない一つの出来事としてパウロはここに書いているということです。使徒の働きを読むと分かりますけれども、実は異邦人が救われるということを最初に示されたのはペテロだったんですね。その様子が使徒の働きの10章と11章に書かれています。カイサリアにいたローマの百人隊長コルネリオとその家族が救われた出来事ですけれども、ここでペテロは神様は異邦人もユダヤ人も分け隔てなく救ってくださるのだということをはっきりと示されたわけです。ですからアンティオキアの教会を訪問したペテロは当たり前のように異邦人クリスチャンたちと一緒に食事をしていたはずでした。しかしヤコブのところから、つまりエルサレムからの訪問者によってペテロの態度が一変したというんですね。ヤコブのところ、つまりエルサレムからやってきた人たち、この人たちはここでは2章の12節では割礼派の人々と呼ばれています。おそらくこの人たちは後にですね、ガラテヤの教会を混乱させた人々、ユダヤ主義者たちと基本的に同じ人々であるわけですけれども、まあ、さっきもちょっと触れましたが、エルサレムと書かないでヤコブのところからと言ってるのは、なんかパウロの思いが現れているような気がするんですね。ヤコブはもちろんユダヤ主義者たちの考えに同調していたのではないし、支持もしていなかったはずなんですけれども、まあ、彼らの存在と活動を見過ごしていた、黙認していた、そんな批判をここに込めているようにも思います。そしてペテロも、エルサレム教会の2つの柱である、もう一人の柱のペテロも、ユダヤ主義者たち、割礼派を恐れて異邦人から身を引いて離れていったという事件があったんですね。 まあ、クリスチャンでありながら立法にこだわるユダヤ主義者たちは、割礼を受けていない違法人クリスチャンたちと一緒に食事をすることは絶対にありませんでした。ここでの食事とは一体何でしょうか。まあ、今日は私たちも、まあ、最近ずっとですね、礼拝の後一緒にご飯を食べて、楽しい交わりをするということが習わしになっていますけれども、一方で今日は礼拝の中で、聖餐式も行います。新約聖書の中で食事といえばですね、もうこれは明らかに聖餐式のことも含まれているわけです。ペテロは一体何を恐れたんでしょうか。エルサレム教会の指導者という立場がありました。ペテロ自身は福音を正しく理解していたはずなんですけれども、ユダヤ主義者やその考えに同調する人々がエルサレムには大勢いました。ですから、ペテロがですね、エルサレムユダヤ主義者たちの怒りを買うような行動をするとですね、教会がエルサレムの教会が混乱して、あるいは分裂してしまうかもしれない、そんな恐れがあったのだろうと推測できます。まさに上に立つゆえの恐れですね。まあ、このペテロの行動が他のユダヤ人クリスチャンたちにも影響を及ぼし、バルナバも引き込まれてしまったと書かれています。まあ、使徒の働きなどに書かれているバルナバという人は慰めと愛の人として知られています。まあ、しかしここでは彼の優しさが弱さとなってペテロたちに同調して、一時的とはいえ異邦人クリスチャンたちとの交わりから自分も離れてしまったということのようです。まあ、パウロが許せなかったのはもちろんその間違った行動にあるわけですけれども、何よりもペテロが本心を偽った行動をした、13節に書いていますが、そのことに対してパウロは非常に悲しみ怒りを覚えたわけです。本心を偽るという言葉は、まあ、偽善者という言葉と同じ種類の言葉です。もともとはギリシャでは仮面をつけて、まあ、日本の歌舞伎のように能のようにですね、仮面をつける演劇が盛んだったようなんですけれども、そこから本当の自分を隠して、何か他のものを演じるという意味で偽善者となったり、まあ、ここではそのままですね、本心を偽るということを表しているわけです。普段のペテロは異邦人クリスチャンたちと本当に親しく交わって、そして自分ももはやユダヤ人の習わしや律法に従うような行動をしていないはずなのに、そのペテロがエルサレムからユダヤ主義者たちがやってきた、特に異邦人に割礼を強いる人たちがやってくると、彼らを恐れて突然ユダヤの律法に従って異邦人と一緒に食事をすることをやめてしまった。でそのペテロの行いが対してパウロは、それは本心を偽ることだと批判しているわけです。まあ、ペテロの行いは結局ユダヤ主義者たちの間違った考えに同調することになってしまったわけです。で14節の言葉によれば、それは福音の真理に向かってまっすぐ歩むのではなく、真理から離れる逸脱するものとなったとパウロは見ているわけです。でまたユダヤ主義者たちは結局彼らの一番の問題はクリスチャンを2つに分けてしまったということです。つまり割礼を受けているクリスチャン、正当なクリスチャン、そして受けていない異邦人クリスチャン、そして異邦人クリスチャンを一段低いものとして扱い、食事さえしないわけですから聖餐式も一緒に取らない、つまり同じキリスト者兄弟姉妹と認めなかったということです。まあ、このままでは教会がユダヤ人クリスチャンと割礼を受けていない異邦人クリスチャンの2つに分裂してしまうことになるわけです。これは主イエス様の福音とは全く相入れないことだと言わざるを得ません。まあ、そこでパウロはペテロたちの過ちを教会の人々の前ではっきりと指摘して非難しました。その点パウロは何も恐れないわけです。ペテロがエルサレム教会の指導者第一の人だとしても、福音の真理に反する言動をしたのならば、それを見逃すことはできない。 むしろ教会を代表する人だからこそ福音の真理を曲げるような行動をとってはいけないんだとパウロは確信していたわけです。まさに福音は人間によるものではなく、イエス・キリストの福音そのものだからです。今日読んでいただいたところに入っていきますが、15節から再びパウロはユダヤ主義者たちに対する反論を始めていきます。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。まあ、ちょっと誤解を招くような言い方ですが、パウロは以前の、ここでのパウロはもちろん以前の自分のことを言っているわけです。以前自分はユダヤ主義者と同じような考えを持っていたという事実から話し始めます。まあ、ここでパウロが、まあ、カッコつきの罪人ですね。罪人と言っているのは、立法を持っていない人という意味です。私たちユダヤ人に生まれた者は立法を持っているから、異邦人のような罪人ではない。裏を返せば、立法を持たない異邦人は生まれながらの罪人であるのだ。まあ、それがユダヤ人にとっての常識だったわけです。パウロもかつてはそんな考えをしていましたし、むしろ誰にも負けないぐらい立法を守ることに熱心な人でした。しかしそんなパウロだからこそ、立法を行うことによっては神様の前に義と認められないという事実、まあ、詳しく書いているわけではありませんが、おそらく救われる前のパウロも、もうそのことに気づいてですね、ずっと葛藤があった、悩んでいたとしても不思議はないと思います。まあ、その悩みや葛藤を打ち消すかのようにパウロは過激な行動に出て、主の教会を迫害し、クリスチャンたちをもうどんどん捕らえていくという、まあ、そんな行動に出ていたわけですけれども、しかしそんなパウロがイエス様と出会った時、立法を行うことによっては神様の前に義と認められないという事実を受け入れ、ただイエス・キリストを信じることによってのみ義と認められる、まあ、救われるということを知り、彼はイエス・キリストを信じるようになったのだと証しをしているわけです。18節の言葉ですけれども、もし自分が打ち壊したものを再び立てるなら、私は自分が違反者であると証明することになるのですと言っています。もちろん自分が打ち壊したものを再び立てるということをしているのは、実際にはユダヤ主義者たちのことです。ユダヤ主義者たちもクリスチャンというのならばですね、イエス・キリストの福音を受け入れて信じたはずではないか。つまり、立法を行うことによる義という古い考え、古い建物を打ち壊したはずだったんですね。しかし実際にユダヤ主義者たちがやっていることは、自分で打ち壊したものを再び建てるようなことをしているではないか。パウロはそのことを指摘します。異邦人たちに割礼や律法の遵守を要求することによって、自分が神の義に逆らうものであることを自ら証明している、まあ、パウロは皮肉を込めてそのように語っています。さて、今朝の最後3番目のところに入っていきたいと思いますけれども、ここまでパウロが語ってきたことのまとめとして言われているのが19節から21節の御言葉です。ここには私たち主イエス様を信じてクリスチャンとなった人たち、私たちクリスチャンが信仰を持って生きるとはどういうことなのか、まあその本質という言葉は安易かもしれませんが、その意味をですね、見事に表した言葉として、私たちは大切にしてきた御言葉の一つだと思います。まあ、先ほどですね、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められながら再び立法の支配に戻ろうとしている人々、打ち壊したものを再び建てようとするような人々のことをパウロは言っていますが、その人たちに対してパウロは、しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にましたと言っています。まあ、立法によって立法に死ぬ、ちょっと面白い言い方なんですけれども、かつて立法を守ることによる義を求めていた私は、 それによっては義と認められないことを知った。そして主イエス様の福音と出会い、神に生きるものとなった。神と共に生き、神様によって生かされるものとなったということ。まあ、つまり律法を追い求めることによって福音と出会い、義と認められ、そして結局律法は私をもはや支配しないものとなった。つまり律法に対して死んだのだ。まあ、この律法によって律法に死ぬとは、まあ、パウロの生き方と、そして救われたその時のことを、まあ、この短い言葉で、まあ、表していると言えます。さてですね、なんか間違い探しのようなんですけれども、聖書を丹念に読んでいる方は、今私たちが持っているのは2017年版なんですけども、それ以前とかなり一つ大きく違ったことがあったことに、お気づきになったでしょうか。私も恥ずかしながら、あんまりはっきりと改めて今回学んで気づかされたんですけれども、以前は律法に死にましたまでが19節で、私はキリストと共に十字架につけられましたから20節が始まっていたんですね。新しい翻訳では、私はキリストと共に十字架につけられましたが19節の方に含まれています。これはもともとのギリシャ語の聖書では、19節の方に私はキリストと共に十字架につけられましたが、まあ、含まれている、それに従ったとも言えますけれども、19節20節は途切れない一つの文章に今なっているんですね。ですから、まあ、翻訳するにあたっては19節に持ってくることもできますし、20節に持ってくることもどちらも可能です。まあ、ですからこれは19節と20節をどう理解するかにかかっていると言えます。まあ、以前の翻訳ではですね、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。まあ、この御言葉にも本当に親しんできた人が多いと思いますので、今回変わったことに少し違和感を覚えないわけではないんですけれども、新しい翻訳では19節と20節のつながり、流れを重んじたのだと思うんですね。つまり律法によって律法に死んだとは、私はキリストと共に十字架につけられたということなんだと、まあ、19節でまとめて言っているわけです。つまり19節は古い自分、律法に支配された自分の死が語られています。それに対して20節は、その死んだ自分が新しい命に生きるということが語られている。まあ、そんなふうに理解できると思うんですね。つまり新しい訳では、私がキリストと共に十字架につけられたとは、律法に死んだということ、律法を守ることによってでなければ義と認めれないという、その古い考え、生き方と完全に決別したのだということが、まあ、強調されているというところに意味があると思うんですね。私たちがイエス様を信じたとき、私たちはキリストと共に十字架につけられたのだと言います。もちろん実際に私たちが十字架につけられたわけではありません。しかしイエス様の十字架とともに、律法を通して罪に支配されていた古い私たちが死に、主イエスキリストを信じる信仰による義を与えられたのだということです。主イエス様を信じる前の私たち、信じた後の私たちの、まあ、これもうまい言い方がなかなか見つかりません。本質的な違い、何と言っていいのかわからないんですけども、本当にもうまるっきり完全に変わってしまったということが表されているわけです。同じことがローマ書の6章3節では、キリストイエスにつくバプテスマ、キリストの死に預かるバプテスマというふうに表現されています。今朝私たちは改めて主イエスキリストの福音を信じたときに、私たちの身に起こったこと、起こることを確認したいと思うんですね。古い自分が主イエス様と共に死に葬られ、キリストと共に復活し、新しい命に生きるものとされた。その意味はですね、 主イエス様を信じる私たちはもはや古い自分とは完全に決別しているのだということ、そのことを私たちは改めて心から信じているだろうかということを自分自身にですね問いかけたいと思うんです。私はパウロのような劇的な改心を経験していないという方は多いと思います。私もそうです。パウロのようなですね劇的な改心を経験すれば、それは以前の自分と今の自分が全く違うということはわかるでしょうと言われる方もいるかもしれません。しかしイエス・キリストを信じる信仰によって私たちが変えられたというのは体験や感覚ではないということです。それは事実なんだということを私たちが心から信じているのかが問われています。ガラテヤ教会を混乱させた偉大主義者たちは、結局イエス・キリストを信じる信仰によって救われたはずなのに、再び自分から律法の支配のもとに戻ってしまった人たちだったわけです。まあ、残念なことかもしれませんが、どういうわけか古い生き方からは完全に自由にされていない、古い考え価値観を生き方を引きずったまま歩んでいるキリスト者は少なくないと思います。だからこそパウロはですね、主イエス様を信じる私たちに起こっていることに目を向けさせるわけです。20節をご覧ください。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。19節のキリストと共に十字架につけられた、そして20節で言われていることも、古い自分との決別を表した単なる例えではありません。私たちと主イエス様が一つとされたという、まあ、これも他に言い方が見つからないんですが、まあ、霊的といいますか、私たちの思いを超えているという意味で神秘的といいますか、そんな事実を示しているわけです。一方、ここでパウロが私は肉において生きていると言っていることは大切だと思います。主イエス様の新しい命に生きるようになっても、私たちが肉において生きている、つまりこの世界に生きている、この世界で肉体を持って生きているという現実がある。もちろんパウロはそのことを分かっているわけです。私たちはなおイエス様の新しい命に生きるようになっても、この肉体を持ってこの世に生きているという現実があります。しかし私たちがこの肉体によってこの世にあって生きている、その命さえも以前の私たちとは全く違うものとなっているのだということを私たちは忘れてはならない。それをパウロは言っているわけです。私たちは私を愛し私のためにご自分の命を与えてくださった神の御子キリストへの信仰によって生きている。以前の私たちはこのようではありませんでした。ちなみにギリシャ語の私という言葉はエゴですね。エゴというともう大体皆さん自己中心、あの人は自分のことばかり言う、あのエゴです。自己中心の象徴としての私、つまりエゴはキリストと共に十字架につけられて死んでしまったのだと語っています。そして今やエゴは、そのエゴがですね、キリストに愛される私、私のうちに生きておられるキリストとしての私がいるというんですね。同じエゴでも、かつての私はまさにエゴイズム、自己中心としてのエゴしかなかった。しかしそのエゴはキリストと共に十字架につけて、つけられ死んで、そして今私たちがいる、今の私たちのこの私、エゴはキリストに愛される存在として、そしてキリストが私たちの中に生きておられる存在として、つまり主イエス様と共に生きる私がいるのだ。パウロはそのようにここで言っているわけです。最後に、私は神の恵みを無駄にしませんと訴えています。クリスチャンは誰も彼も 例外なく神の恵みを受けたはずの人々です。神の恵みによって生きているはずの人たちです。しかしガラテヤ教会の人々、ユダヤ主義者たち、多くのクリスチャンが神様の恵みに信頼することができないで、相変わらず目に見えるものに信頼を置いているという現実があります。あるいは恵みの意味を履き違えて自己中心の生き方から離れられないでいる。パウロは、私たちがそのような生き方をするならば、それは神様の恵みを無駄にしているのだ、イエス・キリストの死を無意味にしているのだと訴えています。まあ、かなり厳しい方ですけれども、もちろんそれは間違った福音を言っている人たちに対して語っていることではありますが、私たちへの言葉として受け止める必要があると思うんですね。まあ、ユダヤ主義者たちはクリスチャンの中に忍び込んだ立法主義とも言えます。まあ、なぜ立法主義がなくならないのかと言いますと、何々しなければいけないいけないいけないと言われるとですね、まあ、確かに不自由な気もしますけれども、目に見える何かをしていれば大丈夫だと言われると私たちは安心するわけですね。結局そこに立法主義の本質があるわけです。私たちが目に見える行い、それが正しい奉仕だとしてもですね、それによって安心を得ようとしているならば、神の御心を行っている自分に安心しているならば、それは形を変えた立法主義かもしれません。つまりそういう人はですね、しばしば神様の御心にかなわない自分、行えない自分に絶望して平安を失ってしまうからです。私たちが本当の意味で神様の恵みにのみ信頼しているならば、むしろそうではなく本当に神様の恵みに生かされていることをいつも心かに留めるはずです。まあ、逆に神様の恵みを受けたことに安心して神様の御声を聞こうとしない、自分勝手な歩みを続けているならば、やはりその人も本当の意味で神様の恵みを知らないわけです。もちろん私たちの信仰生活には浮き沈みがあります。倒れることもあります。だからこそ改めてですね、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる、そのことに集中して思いを巡らしたいと思います。